信じたら本当に天国行くのって私に質問をしたこと。
それでこれね、天国行くのは分かるんですよ。でも一言でなかなか説明がつかない。説明がつかなくて、私イエス様、短い時間の間に今度は何て言えばいいんですかって言って、それで私にパッと与えられた地域鍵を、この鍵あなたにあげる、私があなたにあげた途端にあなたは他の人は入れないけど私の家に入れるんだ。あなたは私の家に入れるかどうかはあなたがね、入りたい入りたくないということではなく、私が入れるか入れないかということに関わっているんだよ。なんで神と人間は違うか。人間は自分、人が自分にしたことを妬み、ね、それをいつも測る。それでプラスマイナスをして3度までは許す。これが人間なんだけど、神はそうじゃない。神は愛なる方だから、神様は許すのが職業。人間は、ね、罪を犯すのが職業みたいなもの。だから許したくてしょうがない人と、ね、罪を犯してしまった人がいたときに、こっち側が許すということであるならば、罪というのはいつまでも許される。だから天国というところはどんなところ、選ばれた人が入るところなんですよ。で、選ばれたかどうかどうやってわかるか。イエス・キリストを出会ったときに、そのイエス・キリストが心で感じられる人というのを選ばれた人、ね、牧師の子供でありながら選ばれている人がいる、ね、教会の中でお父さんと24時ほぼ同じように生活してて、ね、賛美を聞いたりお祈りをしたり、ね、聖書を学んだりしたのに選びがないから、全然イエス様を感じられない人がいる。だけど今までイエスの家の字も関係なく生きてた人の中で、ある日突然ねポッと見てポッと信じちゃう人がいるんです。選びにあった人なんですね。でそういうことを考えると何かしたら、選ばれた存在であるならば必ずその人は天国に入る。選ばれているから、その人は選ばれた以上、ね、神の存在を知って、その選ばれている自分を本当に信じるようになったときに、神様はその人に犯した罪、それをもう徹底的に許してくださる。で、生き直すチャンスを与えてください。鍵があればその家の出入りは自由です。入りたいときに鍵でポッと、イエス・キリストを信じて得るこの天国恵みの門をくぐるということは、私の努力でできることではない、ね、鍵をいただいているかどうかによってできることなんです。だから、ね、その説明をしてからね、自分自身がすごく楽に天国行くために、あれこれ結構ね努力したのよ私、ね、喧嘩早いからね、喧嘩するのもやめ、天国行くために口が悪かったから、口が悪いのもやめないと、ちょっと天国にはちょっと程遠いな、あれこれ努力したんだよ。でもね、ある人と出会ってね、その人に天国どうしたら伝えるんですかと、イエス様に心の中で一瞬に祈った時に、一瞬にそのことが与えられて、これがあればあなたはいつでも私の家自由に出会ってくる。で、これが天国だよ。力ある人が力ない人を助けることができる。あなた力ない人、私も力ない、主は力あるから、ね、あなた罪を犯す人、ね、私は罪を犯す人、でもごめんなさいって言ったら許してくださる専門家がいる。で、その専門家はあなたを選び、私を選ぶ、天国に鍵をポンと開けたんだから、いつでも出たり入ったり、でも入るのはいいけど出たり、ね、追い出したりはあんまりしないでね。イエス様ってそういう方なんですよ。複雑に考えて自分の理屈にあって、ああこれをしなければ、ああしなければってなっちゃうとね、信仰というのはもう全然ありだったな。だから我をもね救ってくださった。で、これはね自分の言葉では言い切れない、もう説明できない、これ恵みなんですよ。 私にあなたどうやって救われたのって言ってもね、自分の救われたそのストーリーっていうのは私言えないの。でも救われた。人が何と言っても私は救われた。これは私の救いなんです。救われた人と救われてない人の違いは何か。イエス様の心の中で感じられる人は救われた。でも教会の中にちーっといるのに感じられない人がいる。そういう人はね、私はたまにも、どうかね、あんたはちょっと建物通いじゃないの、どうもあなたの中にイエス様は見えないねって、ありゃしようって、もう祈らずにはおられない、そういう状況の中にいます。私も皆さんも心の中でイエス様が感じられる、あ、こう神様ってこういうもんなんだというのが感じられたとしたら、もうあなたは救われている、選ばれている人としてもう信用しているんです。今日も私も救われました、あなたも救われました、その方がね、私たちに言ってることがあるんですよ。私が言ってることを聞いて、そして私の意向をあなたも分かってほしい。そしてただ一つの手なの、あなたのつまずきを一つでも減らすために、私があなたに教えていることの中から一つでも生きる方法とエッセンスを得てください、というのがイエス様が私たちにこの御言葉を与えてくださる理由なんです。だから切って座って聞きっぱなしということではなく、この語られているその中から一つでいいんです。一つでいいから、なんか一個ね、お持ち帰りください。そして持ち帰った一個を、今日水曜日でしょ、ね、水曜日ちょっと考えて、それで木金とって、ね、それを生活の現場の方でちょっと思い出しながら、それを実践してみてください。そしたらね、来週がものすごく楽なんです。今から御言葉に預かりたいと思います。御言葉を本当に私たちのものにするためには、ね、耳が良くならなければならないということなんですね。だから今この耳を使って、ここの、ね、理性を使って、そしてここの霊性というものを使って、全身全力でこの御言葉を私たちはいただきたいと思います。イエス様はこの御言葉をどのようにして私たちに与えてくださる、血を流してね、これあなたにあげて、怖いわ。ホラー映画だ。血を流してまでその御言葉を届けたかったんだよ、私たち。血を流してまで。だからこの一個一個の御言葉がね、本当にその彼の尊い血潮に浸されて、愛に浸されて、真実に満ちたその御言葉なんですよ。だから今からその真実に満ちたその御言葉をちょっと届け人を通していただきたいと思います。愛するイエス様、今から私たちはあなたの御言葉に預かります。パスタがあなたの御言葉を届けるためにこの場所において主よ、あなたを働くときにイエス・キリストを一人一人に本当に適切に届けることができますよ。そして私たちもアーメンというハンコを持っていただきましたという、その恵みを受けることができますように、私たちを助けてください。このすべての時を主にお委ねいたしました。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。じゃあお願いします。
今日の箇所はハガイ書のですね、2章です。ハガイ書の2章の1節から9節まで、開く自信のない方は私がお読みしますので、どうぞ聞いていてください。ハガイ書の2章1節から9節。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に、預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シェアルティエルの子ユダの総督 ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアと神の残りの者とに次のように言え、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ、主の見告げエホツァダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ、この国のすべての民よ、強くあれ、主の見告げ、仕事に取りかかれ、私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の見告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見告げ、この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。アーメン。皆さんがですね、例えば井伊家のお坊ちゃんお嬢ちゃんだとします。それでその家がですね、実は代々罪を重ねてきて、で家族全員が何らかの犯罪で捕まってしまってでそれで裁判所に赤紙貼られて、この家具も国のもの、この家も国のものされて没収されてしまいました。で何十年の時が満ちて許されて、でそれで再び、家族ともどもなんとか、少ない人数ながらも集まってきたんですけども、ボロ屋に集まってきて、で以前の栄光はもうなくなってしまっている。そういう状況だとしますと、皆さんこれからその若い皆さんがこの家を復興してくださいと、その家の者誰もが期待かけているとしたらどうでしょうね。ちょっと不安になっていませんか。実はですね、イスラエルはかつてそのような時期があったんです。このゼルバベルと大祭司ヨシュア、この時代そうです。イスラエルは罪に罪を重ねて、神さんが怒り、預言書を何人も使わせたけど、イスラエルは立ち返らず、結局のところ、バビロン捕囚という、あの世界史習った方は聞いたことあると思うんですが、バビロン捕囚されてしまい、そして70年ずっとその異国の地に囚われの身となってしまいました。国ごと全部です。でその家は、神殿は取り壊され、城壁も破壊されて、で宝物、宝物は全部運び出されてしまった。でそれで神様の憐れみで70年の後に、このイスラエルの地にやっと人々が、帰ってもいいよということで、何名か少ないながらも集まってきました。そういう状況です。だから神様ここでですね、強くあれと、23節に、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。かつてのイスラエルの栄光は失われてしまいました。外国人たちに破壊されて、もう宝物も全部持っていかれてしまった。でそういう主だった人たちも、力ある者もいない。でそういうところにこの総督ゼルバベルと また大祭司ヨシアたち、彼らがこれから復興していこうという状況にあったわけですね。とても心細い、果たしてこのもうくずくずになってしまった瓦礫の山のこの廃墟を一体これからどうしていこうかという、そういう時期です。でそういうところにおいて神さんは、恐れるなと、強くあれ、仕事に取りかかれ。皆さんも今の仕事場の状況はどうでしょうか。あるいは家庭の状況はどうでしょうか。破壊されていて、もう瓦礫の山しか残っていないような、立て直しが効かないんじゃないかっていうような状況の人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、しかし神様が言われるのは、強くあれ、大きくあれと。で、私たちが強く大きくあることができるその根拠が何かというのが、このまず4節の後半、私があなた方と共にいるからだ、万軍の主の御告げ。万軍の主、もう1万1000万の軍隊よりもはるかに強い主、神様が共におられる。まずこれが一つ目の皆さんの強くある条件です。でもう一つ、五節、あなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。この二つ目の条件が、私の霊があなた方のうちに働いている。主の霊が皆さんのうちに働くのであれば、皆さん恐れることがありません。今度の日曜日はですね、聖霊降誕日、主の霊が弟子たちに、注いだことを祝う、そういう、キリスト教歴ではペンテコステと呼ばれている特別な日なんですけれども、今皆さんが待ち望むのは、この神様の霊を待ち望む、時期です。そしてその神様の霊がどのようにしたら注がれるかということを、今まで見てきました。まず、皆さんの覚えている範囲で何でしょうね。清められなくてはなりません。そうです、
まず、イエス様から離れてはいけません。
そうです、離れず、宮から離れないこと。そうですね。あと何がありましたか。
聖霊が来ますことを信じて待つ。
そう、信じて待つことですね。それも大切ですね。聖霊が来ることを、それから、待ち望むこと。そのためにはまず自分が清くならなくてはならないことと、あと宮を離れず、ただ主を、その聖霊が注がれることを待ち望む。これ大事です。皆さん自身がまずですね、聖霊が与えられるにふさわしくならなくてはならない。主の霊が皆さんと共にいる、ようになる。何か、とてつもないようなことに感じますかね。この間前吉姉妹と話していて、前吉姉妹にある人が、俺は大天使ミカエル様がついているのだっていう宗教者が、いたんですけども、あんにく私は悪いけどその人より偉いね。なぜなら私は天と地とを作られた主イエス・キリストが私のうちにいるからだ。したらすごいびっくりしてこの人大丈夫かな。いやでもですね、聖書は突拍子もないことの連続が書いてありますよ。さっきの河合さんもね、私の血あげる、これ普通の人が聞けばちょっと大丈夫かなっていう感じですけども、でも書いてある、イエスの血は皆さんの罪とがを清める、皆さんを永遠の罪から清める働きがある。また私たちのうちに、イエス様がおられる、こういうふうに書いてありますよ。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか、皆さん自身の体が聖霊をお入れする宮、神殿であり、書いてあります。 皆さんがイエス様をお入れする聖霊の宮であると書いてあります。だから皆さん自身が尊いんです。だから皆さん自身は聖なるものとされるんです。だから聖霊が皆さんのうちにおられるから、だから神様は皆さんは聖なるものとされている。だから皆さん清いということになるわけです。じゃあそのこの大祭司ヨシアやまた総督ゼルバベルが強くあること、ね、私の霊があなた方のうちで働いているからだ、その根拠は一体何でしょうかね。これハガイ書2章に書いてありました。じゃあ1章には何て書いてあるか、まずここからですね、ハガイ書の1章、1節から今度11節までを読みします。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に預言者ハガイを通してシアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そうと主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見つけ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために梅雨を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも血が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。あります。皆さんの今の仕事の状況はどうでしょうか。働けど働けど我が生活楽にならずっていう石川啄木でしたっけ、まあ、そういう詩もありました。石川啄木みたいに なりたくなければまず神殿を建てることです。皆さん自身の宮、神殿というものは神様を礼拝する場所です。皆さんの心の内に神様を礼拝する場所はあるでしょうか。もし仕事で あれしなきゃこれしなきゃ、そうだ ああいうふうにすればもっと儲かるんじゃないかって言って走り回っていたりして、で逆にもっと損をするというようなことはなかったでしょうか。私はサラリーマン時代結構ねありましてね、収入が良くなっても10分の1献金をなんか以前のままずっと上げてなかった状況があったら、どんどんどんどんなんかねお金が出ていく量が増えてしまってですね、ということが経験があります。皆さん自身の心の内の神殿は立っているでしょうか。皆さん自身が板張りの家で心地よく住もうとするために、より高いマンションに住みたいがために、あるいは皆さんの生活レベルもっと上げたいがために走り回って手術もおろそかにしてということをしていなかったでしょうか。そしたらどうなるか。多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べても飽き足らず、飲んでも酔えず、着物を着ても温まらない、 ね、稼いでも稼いでも穴の開いた袋に入れるようなもの、このような状況になってしまいます。皆さん自身が実際に神様のために苦労をして、そして神様を敬う、そういう行動、そういうアクションを起こすことがまず祝福の第一歩です。8節に、山に登り木を運んできて宮を建てようと、ね、まず皆さん自身がロークして汗水流してこの神殿を建てるという仕事に取り掛かなくてはならないんです。別に教会に来なくても、ね、神様を敬っていればいいんじゃないという質問を受けたんですが、いや、あなたはとりあえず教会に来た方がいいですと答えておきました。楽して神様を敬うということを、まあそれはできるかなって思ってたんでしょうけれども、でもまずですね、神様を敬う心がまずありきなんですよ。そのためには皆さん自身がまず何かをしなくてはならない。献金を捧げるときは、ね、皆さんの財布からある程度の、まあ、痛みを感じるかもしれないんですけども、とにかくそういう皆さん自身のまず犠牲を払って神様を敬うという心があるところに、神様はさらなる祝福を注いでくださいます。皆さんが手術朝眠いのをこらえても、それでもこうしていつもいつも通って休まずに通うところに皆さん自身の祝福があるわけです、ね、もう2年3年前からですかね、もうずっと手術は欠かさず礼拝に通うようになってからだいぶ生活が良くなってきましたね。もう以前の3年前の生活からはるかに比べようもないほど祝福されている人もいます。神様をまず敬うところ、まず神殿を実際に建てるところから祝福が始まるわけですよ。でそれでハガイの一章によってそういうふうに聞いたゼルバベルと大祭司ヨシアは実際に山に登って木を運んできて神殿を建てた。そうしたらこの2章の予言が与えられたわけですね。だから1章の時点でこの大祭司ヨシアと総督ゼルバベルがもし山に行って木を運んだりしていなかったらこの第2章の予言が来なかった。主の霊が皆さんに注がれるにはまず皆さんの心の内の神殿を再構築するところから始まります。そしたら神様がこういうね、もう恐れるな、強くあれと、私の霊があなたの中で働いている、そういう予言をいただくことができるようになるわけです。この大祭司ヨシアとまた総督ゼルバベルはそのようにしました。そしたら神様はどういうふうに今度言うか、今度2章の15節から読んでみましょうか。2章の15節から、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう。主の神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか。20の麦束の積んであるところに行ってもただ10束しかなく、50桶を組もうと酒舟に行っても20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと国保病とで打ち、あなた方の手掛けたものをことごとく票で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の御告げ、さああなた方は今日から後のことをよく考える。すなわち第9の月の24日主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後私は祝福しよう。アメン。金は主のものであり銀は主のものだと最初にお読みしましたね。主の神殿が据えられた日から後のことをよく考えてみなさいと主は仰せられます。皆さんが心の内の神殿を、また家における神殿、家族の中における神様を敬うその座、それを固く立てたその日から皆さんは日記をつけてみるといいです。それから後どれほど祝福されたか、それがだんだんどんどん鮮やかに分かります。 御言葉は生きていて力があります。この通りに行えばこの通りになるというその法則でいっぱいあります。世の中成功法則本が結構ですね流通してるんですが、実はあれのベース聖書です。成功法則はだいたいユダヤ人がですね、世の中で栄えてるんですけども、そのユダヤ人たちの行動パターンを、まあ、別の第三者が記したところ、ね、人のしてほしいことを、他人にもしなさいとか、あるいはありがとうとかごめんなさいとか、そういう、人のためになる言葉をよく使いなさいとか、結局みんな聖書の中にあるわけですね。成功の行動パターンは全て聖書の中にあります。聖書は全ての全てに勝る法則の本です。ですからこの聖書の言う通りに、このように皆さん自身が神様を敬う心をしっかりと確立してから、後皆さん祝福されることになります。皆さん自身のうちの心の神殿をしっかりと据えたのであれば、この主の霊が皆さんのうちに働き、また主が皆さんと共におられるようになるようになります。皆さん自身が神様の聖なる神殿になるためには、まず皆さん自身が神殿を構築するところから始めます。その後こういう祝福があるばかりでなく、天と地を作られた万軍の主が皆さんと共に住み、皆さんのうちにおられて、皆さんのうちで働くようになります。どうかこのペンテコステを待ち望むこの期間、皆さん自身がまず皆さん自身の中の神殿をしっかりと再構築して、もしそれがおろそかになっているようであれば、それを吐き清めて、また崩されているようであれば、それを立て直して、そして主を敬う心をしっかりと確立してください。そうしたら皆さんのうちで主が働いてください。そして皆さん自身が神殿となって、主が共に住んでくださるようになります。どうかそのようにして、まず主を敬う心をしっかりと立てる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。お祈りします。私たちのうちに住んでくださろうとしているイエス様、私たちのうちに住んでくださるイエス様、あなたは私たちのうちに共に住みたいといつも願っておられるお方です。あなたは清いお方、聖なるお方です。それゆえまず私たちが自身が聖なるものとして清められなくてはなりません。どうかまずイエス様、あなたの血潮によって私たちを清めてください。そして私たちのうちにあなたが住まわれる宮をしっかりと自ら働いて、自ら汗水流して、自らロークして、あなたをお迎えするにふさわしく、まず私たち自身が努力しますように。主よ、どうか日々の生活をそのようにして守ってください。またこの今日いただいた御言葉をその通り信じて行った生徒たちの上に、本当に鮮やかに目に見えて分かるほどのその祝福を注いでください。そしてますますあなたを敬い、あなたを大切にし、そしてますます私たちがあなたと親密になり、ますますあなたをお入れする神殿としてふさわしく整えられていきますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私はですね、聖書に時々印をつけるんです。なんで印をつけるかしたら、忘れないためです。印をつけているから忘れないんですね。このハガイ書というのは印がつけてあって、2001年1月10日という印がつけてあるんです。でどういうこと、これをパッと見たって人は分からなくて、私は自分のことだから分かるわけなんです。2001年の1月、私は断食をしました。
で、その断食をした理由というのは、12月31日の12時からこう2001年の1月1日にこう行こうとするときから3日間の断食をするんですけれど、その断食を通していつも私が主の前で仰いでいること、この新しい年月、私が勝手なことをしないで、なんとか1年を、ね、見心にかなったものとして生きていきたいということで、今年私何したらいいんですかということを毎年やってるわけなんです。そしたらある年は、その断食をして主の前でお祈りをしてたら、3日断食を終えても全然もう与えられるものがなくて、しばらくしてから夢を見たら、ある中国からの、ね、牧師になるためにこう韓国で勉強している宣教師が学費がなくて、もう本国に帰らなければならない、あなたはその人を助けなさいということ、その人まで線を見せてくれたのに、その人がどこにいるかわからないんですよ。だからその時に、ああ私は妙な夢は見たんだけど、その人がどこにいるのかわからないから私はもうこれできないと思ったんだけど、その人を不思議な形で見つけることができて、でその当時っていうのは中国はもう共産党のバリバリの時だから、聖書を勉強するために誰かが外国に出るっていうことは許されない。でこの人は中国のすごくエリート、だから韓国に他の理由で留学に来て本当に勉強しているのは、何を勉強したか、聖書を勉強して牧師になるため。で多分私はその人と直接会っていません。私は日本に行って彼は韓国で勉強してたから、ただ私は主に言われた通りに支援しただけ。多分彼は中国ですごいキリスト教会の、ね、もう基礎を置いたもう置いてる、そういう人に今なっていると思います。でそういうことがあって、その年から始まったことというのは、もうずっとこう新学生たちを支援すること、それをずっとやってて、それを最後やってたらもう二十数人という方が、同じ年に二十数人ぐらいをバックアップすることができるようになった。でなんで私がこれを言うかしたら、心の聖殿っていうのを示された時に、きれいにそれを保って、それをやってるとできる力を与えてください。で私って何にもできる力はなかったんですけれど、そのね、言われた通りそれを私がしようとする志をしてないとずっと思っていたら、できる力を与えてくださって、それをもう最後には27人ぐらいの方がもう私の、ね、こう支えることによって牧師になったわけなんですよ。いろんな方を支えてきました。その中でね、私が会った方は、ね、1人しかいないんです。あ、2人か、うちの姉ともう1人で、その方はね、後に大学の課長になるんですよ。でアメリカの講演会に行って帰るときに日本に寄って、ぜひ私に会いたいということで、でわざわざ来てくださったから、もう本目まで来てくださったから、もう会わずにはいられないということで、その方には一度会って、それで終わったんですけれど、御言葉が与えられたときに、その御言葉に忠実する心、それを失わずにずっと持ち続けると、どういうことが起きるかしたら、必要な知恵、必要な人、ね、必要な全てのものを次から次へと私に来るんです。それでそれができるようになる。2001年の1月10日、何があったか、夢を見ました。私は夢の中で、私がね、一つの大きなバスの中にいろんな類の人たちを全部乗せてどっか行くわけなんですよ。その中には足ないも行った、ね、手が使えないも、もうかけてる人ばっかりなんですよ。その人たちを連れて、私は夢の中で山を登りました。そしたらね、山を登ったところで、こう講演会みたいのがあって、そこにね、曹先生がいたんですよ。で壇の上で御言葉をこう伝えているんだけど、その時に私にもうこうやって御言葉を与えているんだけど、その言っている言葉は全然わからなかったんだけど、破壊書を与えられたんです でこの破壊書が与えられてその意味が分からなくて、で夢から目を覚めてから破壊書を見たら、なんか建てろ建てろ建てろばっかり。え？何を建てるの？今教会開拓したばっかりなのに何を建てるの？ということだったんですけれど、その2001年の1月10日に私に与えられて、教会をこの、ね、聖殿を建てなさい、再建しなさいということはいつ実現したかしたら、ですね、2006年の3月19日に実現しました。この教会、2001年の1月10日に与えられたこの教会の、開拓すること、それが2006年の3月19日にこれが完成としたわけなんです。でそのためにはもう本当にいろいろと必要なものがたくさんあったんですけれど、この与えられている御言葉を、ね、ずっと握りしめて私は何年も祈った。与えてくださったこの御言葉の実態が現れますよね。そのために私が何をしていいのかを分かるようにしてくださいということで、それをずっと祈っていたら、まあ後になった時にいろんなことが一つ一つこう起きて、それについて必要なものがどんどんどんどん与えられて、後にこの教会が開拓されてということで言ったわけなんです。で私が今皆さんに申し上げたいということは何かしたら、ここの中でなんか見事が一つ与えられた時に、私こうしなくちゃと思った時に、それをないがしろにしてスーッと、ね、通り過ぎの雨、ね、みたいにこうしないっていうこと、自分があっと思った言葉はもうここにちゃんと置いといて、それを思い巡らすという作業がすごく必要。そして思い巡らすということを他の言葉でこう置き換えると、祈るということなんです。これ私が見たもの、私が感じたこと、これどうしたらいいんですか。祈りって簡単なんですよ。どうしたらいいんですかって言ってからわけがわからない。イエス様助けて、次は助けが来るわけなんですね。でこの作業だけしているとどうなるか、ここに書いてある通り、ね、私たちのいろんな条件が良くなっていく、ね、絞り場に行っても絞れなかったものが絞れるようになったり、ね、穀物蔵がいっぱいとなれるように、ね、一つの一旦の田んぼの中から、ね、たくさんの実りが、ね、得られるようになったり、することが現実に起きるということなんです。一つ皆さんから実験してみた方がいいです。トマトでもいい、買ってきて苗を2つ置いて、ね、それで主の前でお祈りしながら1つ育てて、ね、でお祈りしながら水やりして、ね、そして片方お祈りしながらしないで水やりして、ね、育ててみてください。全然生命力が違う、実ったトマトの味も違う。で私すごい忙しいからベランダでね、食物育てられないんです。この教会にある人がね、なんかね物を持ってきたんだけど、太陽の下じゃないとすぐダメになっちゃう、物を持ってきたんです。でこの教会の中では太陽がないでしょ、だから育てられないから、しょうがないから私ねもう持っていくしかないなと思って、自分の、ね、家のベランダにポンと置いたの。それをね持って行ったのはいいんだけど、私ね水やりをする時間がないの。でそれで何をしたかって言ったらね、ある時ちょっとしなしなってなってるからね、あーって水をこうやりながら私言うと、君私はコラン通り忙しいから水やりする時間がない、私のことを期待したらあなたは死ぬ、だから私を期待しないで天の恵みを期待しなさい。それでその場で祈ったんですよ。主よあなたの力でこれを生かしてください、君も私じゃなくこっちの力で自分で自制しなさいって言ったのね。私にあげた人は死んだの、自分の家に持ってたものは。私のはね毎年ベランダで生きてる。どういうことかって言ったら、祈ってあげたからね、水油、ね、空気の中にある水分、あらゆるものを全部
入れて、それはもう大きく大きくなっているわけなんです。祈りとは何かと言ったら、祈りはですね、バキュームっていうのを吸い取る力、それなんですよ。だから皆さん、志が与えられた時は必ず祈ってください。そして与えられている志を絶対忘れないで、続けて、ね、追っかけてください。祈りで。そうすると必ずね、行き着く先があって、そこにはね、幸いがあるんです。それがある人は結婚だったり、ある人は仕事だったり、ね、ある人はね、もう新しいアイデアだったり、ある人はこれだったり、あれだったり、ということがあるんだけど、神様が志を与えてくださるだけに、た時っていうのは神様だけ 100% 良くて、私たちが 100% 使えて使えて疲れるようなことは一切しない。神様は逆です。私たちが神様に使えたのは、からし種ほどの使えだったのに、神様が私たちに報いてくださるのは山のように報いてくださるんです。だから、他の人がやってて、あれやってるの言うとすごくいいな、あ、祝福されてるね、私真似する。これもね、おこぼれはあります。でも、これによるおこぼれっていうのは、食卓から落ちてくるパングズみたいなものなんです。そうじゃなくて、自分に直接心にこう、ね、イメージを与えてくださったこと、それはもう追っかけるべきなんですよ。追っかけると、必ずね、実りがあって素晴らしいことになるから。与えられるその、こうイメージっていうのが、もう本当に時々みんな違うものなんですけれど、与えられているそのことというのは、必ず自分にとってパーフェクト、主には栄光、人が見ても美しいものなんです、ね。だから、礼拝の時とか賛美をする時とかね、心がキュッと来たり、目の前がパッと明るくなったり、聞いてる言葉を聞きながら何かがね、クッと浮かんできたり、するときに、それを絶対にね、見逃さない。それが何か。それが皆さんに与えてくださる神様の力。後に皆さんが味わう神様の栄光なんです。だから、ここに落ちたこと、ここにずっと浮かんでいること、それは絶対に絶対に無視しないで、そしてそれを実行するということによって、この破壊書に書いてある通り、万軍の主が自分を祝福し、保証してくださる私と皆さんでありたいと思います。一つだけ皆さんと一緒に祈りたいことがある。主が私に直接教えてくださるその言葉、イメージで教えてくださる言葉、その他を本当にこう、軽く思わないで、あなたが私にくださっていることを、それをいつも私が本当に信仰を持ってしがみついて、それであなたに聞きつつ、行いつつ、その実態を得ることができますように、私にその信仰をください。それを追っかける信仰をください。イエス様、助けてくださいと、今、ちょっとだけお祈りしてから、礼拝を終わりたいと思います。